毎日同じことの繰り返しと思った時の30のことだ。その1、今すぐできる新しいチャレンジとは。新しいチャレンジにはどんなイメージがありますか。難しそうで大変なイメージがあるかもしれません。苦労があったり時間がかかったりするイメージがあるかもしれません。しかしもっと簡単なことでいいのです。では早速やってみましょう。今すぐできる新しいチャレンジがあります。今まで食べたことがないものを買って食べてみるです。今すぐ近くのコンビニやスーパーに行ってみましょう。コンビニやスーパーはいつも新商品が並んでいます。店内を見渡すとまだ食べたことがないものがあるでしょう。パンでもおにぎりでもお惣菜でもいい。もちろんお菓子やスイーツでも OK です。甘いものは別腹です。お腹が空いていなくても甘いものが食べられるのではないでしょうか。難しく考えずパッと直感できるのがいい。まだ食べたことがないものを試しに買って食べてみましょう。チャレンジですから美味しいかどうかは気にしません。変わった味でも OK です。とにかくまだ食べたことがないという理由で買ってみるのです。とてもシンプルで簡単ですね。これもれっきとした新しいチャレンジです。新しい味覚を楽しめ、体も満たせて一石二鳥です。誰でも簡単にできるし、ワンコインでできます。何より楽しくできるチャレンジです。難しいことや大変なことは一つもなくて、我々はドキドキしかありません。あなたが今この記事であったのも何かの縁です。今日の日付が変わるまでにまだ時間があります。今すぐ新しいチャレンジをしてみませんか。今すぐお店に行って今まで食べたことないものを買って食べてみる。毎日同じことの繰り返しと思った時の30のことだ。その2、個性は人だけでなく他の動物にも存在している。動物園に行くとたくさんの猿がいます。水族館に行くとたくさんのペンギンがいます。日本庭園に行くとたくさんコイが優雅に泳いでいます。同じ種類の動物がたくさんいるとどれも同じように見えます。どれも同じ顔、同じ体つきに見えます。ここに誤解があります。どれも同じに見えるかもしれません。私たちはいつの間にか大雑把な見方をしているところがあります。しかしそうではありません。目を凝らしてじっくり観察するとそれぞれに違いがあることに気づきます。ある猿は体格が良かったり、ある猿は毛並みが綺麗だったりします。あるペンギンは堂々としていたり、あるペンギンは堂々として臆病者だったりします。コイも一匹ごとのようなことになっていてユニークです。見た目は同じように見えてもよく観察するとそれぞれ特徴や違いがあります。動物園の職員はきちんと一匹一匹の猿をきちんと見分けます。水族館の職員も一羽一羽のペンギンをきちんと見分けます。日本庭園で働くスタッフは一匹一匹のコイをきちんと見分けます。それぞれに個性があるのです。人の場合、一人一人を識別するのに、人以外の動物になると、どれも同じという見方になっているところがあります。動物は工業製品とは違って、一つとして同じものはありません。同じように見えていても、実はアイデンティティが存在しています。それぞれにユニークな特徴があります。このように、全く同じ人は一人もいませんが、それは他の動物たちも同じことです。猿、ペンギン、コイを含め、あらゆる動物には個性があります。動物も一つとして同じものがないことに気づきます。一匹一匹、一羽一羽、それぞれ違いや特徴があって、ユニークな存在です。猿、ペンギン、コイだけではありません。犬や猫、鳥や魚も同じことがあります。どれも同じように見えますが、じっくり観察すると、それぞれに個性があります。長く付き合っていると、性格の違いがあることにも気づかされるでしょう。この点に気づくと、パッと世界が広がります。動物たちの個性にも目を向けましょう。個性は人だけでなく、他の動物にも存在しているのです。一匹一匹、一羽一羽の個性に目を向ける。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その3、失敗した時、良い勉強になったを口癖にしておく。仕事で失敗した。好きな人に惹かれて失恋した。自分の発言のせいで人を傷つけてしまった。つまらない詐欺に引っかかってしまった。失敗した時、口にしたい言葉があります。良い勉強になったを口癖にしておきましょう。口に出して言いにくいなら心の中でつぶやいても OK です。はっきり言い切ることが大切です。まだ勉強したことが見つかっていなくてもいいのです。何が勉強になったかは後から考えればいいことです。どんな失敗も冷静に振り返ると必ず勉強になったことがあります。仕事で失敗してもそのおかげで気づけた問題点があるでしょう。きちんと改善と対策ができれば仕事の能力を高めることにつながるのです。恋人から離れて失恋してもそのおかげで人間性が深まったと言えるでしょう。彼らの立場を経験することで、彼らの人の気持ちを理解できるようになります。自然を経験することで、自然の苦しさを理解できます。辛く悲しい経験ができておかげで、これからは人に優しくできるでしょう。自然の教訓を生かせば、次の恋愛はもっとスマートな振る舞いができるはずです。自分の発言で人を傷つけてしまったとしても、そのおかげで勉強になったことがあります。こういう時にこういうセリフを言うのは良くないということを思って理解できたはずです。自然を学んだおかげで言葉遣いの意識が高まり、よく考えてから発言する癖がつきます。つまらない詐欺に引っかかった時もマイナスばかりではなく、プラスになった点があるでしょう。経済的な損失は痛いですが、身をもって詐欺の事例を知ることができました。甘い話には罠がある、世の中にうまい話はないということをしっかり理解できたはずです。痛い目に遭うことで、今度は同じ手口に引っかかることはなくなるはずです。自分に限って詐欺は騙されないという安心があったら、今度は謙虚な気持ちで注意ができるでしょう。これが超的武将です。ビジネスでもプライベートでも失敗したら良い勉強になったと口癖にしてください。とにかくズバッと言い切ってしまい、勉強になったことは後から考えましょう。とにかく最初に良い勉強になったと言い切っておけば、落ち込みを回避できるだけでなく、前向きな気持ちになります。良い勉強になったと口癖にしておけば、おのずとプラス面に目が向きます。何でも成長に変えられるだけでなく、常に前向きな気持ちでいられるのです。失敗した時は良い勉強になったと言い切る。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その4、道を聞かれた時、道順に加えてもう一つ情報を伝えたい。相手に喜ばれるプラスアルファの情報とは。街中を歩いていると道を聞かれることがあるでしょう。すみません、道を伺いたいのですが、前々にはどう言えばいいでしょうか。初めての場所はどちらのものでしょう。船橋で迷うのはよくあることです。日常では時々人から道を聞かれることがあるものですね。道を聞かれた時、自分が知っている場所ならすぐ教えられます。親切なあなたならわかりやすく教えているでしょう。ここをまっすぐ進んで次の交差点の右に曲がって歩いていけば左側に見えますよ。わかりやすく伝えれば相手はありがとうございますと喜んでくれるはずです。さて、普通は道順だけ伝えられれば OK なのですが、ここに心がけたい点があります。道順に加えてもう一つある情報を加えると、ますますわかりやすくなって相手に喜ばれます。そのプラスアルファの情報とは距離です。ここをまっすぐ進んで次の交差点の右に曲がって歩いていけば左側に見えますよ。300メートルくらい先です。道順に加えて距離の情報があると大変親切です。相手は大まかな距離をイメージでき、ますますわかりやすくなります。距離が300メートルくらいですと分かればすぐそこだね。5分くらいかなと距離をイメージできます。距離が 1.5 キロくらいと分かれば少し距離があるね。電車やバスを使った方がいいかなと考えることもできるでしょう。距離が分かれば大まかな所要時間の計算できたり、移動時間の検討できたりします。距離は正確である必要はなく大まかでいいのです。距離に自信がないなら300メートルから500メートルくらいという幅を持たせた伝え方をすれば OK です。距離はないようにやった方がいい情報です。ちょっとしたことですが、道を迷っている人にとってはありがたい情報なのです。道を聞かれた時、距離まで聞かれることはないので、こちらの視点を聞かせて伝えるのがいいでしょう。道に加えて距離も伝えると、より親切に道を教えられます。道を聞かれた時、あなたの教え方がますます上手になるのです。道を教える時は道に加えて距離も伝える。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その後、自信がついたらトライするのではない。自信はトライしながら捨てていくものだ。自信がないからやりませんと言う人がいます。それはナンセンスです。自信がつくのを待たないことです。自信がついたらトライするという考え方では一生できなくなります。自信はトライしながらついていくものを大きく育っていくものです。自転車の練習で初めて小銃を外した時のことを思い出してください。 100% うまくいく自信なんてなかったはずです。それでも勇気を出して小銃を外して漕いでみたはずです。最初は案の定うまくいかなかったり、時には転倒したりしたでしょう。うまくいかないならも何度かトライしていくうちにだんだん慣れたりコツを掴んだりしました。気づくと小銃なしでも漕げるようになっていたはずです。これでいいのです。仕事や料理も同じです。最初は自信がなくてもいいし、むしろ自信がないのが普通です。いきなり上手にできる人はいません。最初は失敗しながらこうした方がいいということが分かってきます。トライアンドエラーを繰り返しながらだんだん慣れたりコツが分かってきたりします。少しずつ成功体験が積み上がっていき、自信がついてくるようになります。この事実に気づけば、自信がついてからやろうという発想がいかにナンセンスなのか分かります。自信をつけるならまずトライです。そしてエラーを経験しましょう。失敗しても OK と考え、他に気持ちでチャレンジすればいいのです。一度も経験がないのに最初から自信をつけるのは不可能です。行動がゼロであれば自信もゼロのままです。トライアンドエラーを繰り返していくうちにだんだん慣れてきます。慣れてくるとうまくいく頻度が少しずつ上がっていき、成功体験になります。小さな成功体験を積み重ねていくことで山のように大きくなり、それが自信となるのです。自信がなくて大いに結構、少しでも慣れがあれば5歳です。 自分の気持ちが許すなら練習ゼロでいきなりやってみるのも悪くありません。自信がなくても一歩踏み出し、いざトライです。最初から自信のある人なんていません。自信はトライしながらつけていくものなのです。自信はトライしながらつけていく。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その6、やってみますかと声をかけられたらすぐ快諾する人がチャンスをつかむ。見学しているとやってみますかと声をかけられることがあります。いかなを見学していると先生からやってみますかと声がかかります。工場の作業を見学しているとスタッフからやってみますかと声がかかります。相手で突然言われるものです。この時の反応が重要です。恥ずかしがって断ろうとすることが少なくありません。ちょっと遠慮しておきます。自信がないのでやめておきます。一度もやったことがないのでうまくできないと思ったり失敗を恐れたりします。特に控えめな人は反射的に首を横に振るのです。しかし、せっかくの声かけを断るのはもったいない。今回ならこちらからやらせてくださいとお願いしなければいけませんが、先に声をかけていただきました。ありがたいことです。せっかく声がかかったのですから、体験できるチャンスです。体験できるできないは大きな違いです。貴重な機会を逃さないことです。やってみますかと声がかかったらチャンスが巡ってきた。と考え、首を縦に振りたい。見事体験するのでは、天と地の差です。見学すると具体的にわかりますが、体験するともっと具体的にわかります。実際に体験してみると、見学だけではわからないことがわかります。どんなものなのか身をもって理解でき、ますます世界が広がるのです。体験したことは一生覚えているものです。五感を刺激するので、どんなものであってもしっかり記憶に残ります。自分の将来に何らかの影響を与える可能性もゼロではありません。やってみますかと声をかけられたらすぐ快諾する人がチャンスをつかむのです。見学中にやってみますかと声がかかったら喜んで快諾する。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その7、間違いを指摘されても逆ギレしない。間違いを指摘された時逆ギレする人がいます。ここは認知障害者と言ってね。すみません、間違っています。認知障害者ではなくて各障害者です。なんだよ、うるさいな。いちいち細かいんだよ。あなただって間違えることがあるでしょ。せっかく間違いを指摘してもらえたにもかかわらず感謝の言葉がありません。そういうことが逆に起こりますのです。これほど感じの悪いことはありません。プライドが高い人にありがちです。プライドが高い人は人から指摘されることを嫌うので、ブツブツ愚痴や文句を言うことが多い。逆ギレの態度を取っていると、今度間違いがあった時伝えにくくなります。あの人に間違いを指摘しても逆ギレされる。黙っておこうとなります。間違いを指摘されないと損をするのは本人です。間違いに気づかないまま、いろいろなところで間違った情報を口にすることになり、恥をかくことになるのです。間違いを指摘された時は素直に認めて感謝することです。失礼しました。間違っていましたね。教えてくれてありがとうございます。素直に自分の間違いを認め、素直に感謝の言葉を述べます。素直な人とが根性です。今気づけてよかったと思えば自分の成長につながります。間違いを抑えた人も気づいてもらえてよかったと安心できる上、今後の間違いを見つけた時本人に伝えやすくなります。間違いを教えてくれたおかげで早めに訂正でき、恥が最小限に抑えられるのです。人間ですから間違えることはあります。誤解をしていたり、間違った内容で覚えていたりすることがあるもの。たとえ上司や先生など上の立場であっても、間違っていた時は素直に認めて教えてくれた人に感謝するのが根性です。間違いを指摘された時は素直に認めてわざわざ教えてくれたことに感謝する。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その8、バスを降りる時、運転手さんに礼を言っていますか。バスは私たちにとって最も身近な公共交通機関の一つです。通勤や通学など移動の足として日頃からバスを利用している人も多いのではないでしょうか。そんなバスで気になる光景を目にすることがあります。バスを降りるとき無言のままの人がいます。料金を支払って運転手さんに会釈させず何も言わずに来ます。悪いことをしているわけではありませんが、何も言葉がないのは少し寂しい。運転手さんは当たり前の仕事をしているだけ、お金を払う立場の方では必要ないと思っているのかもしれません。しかし運転手さんのお世話になっているのは事実です。運転手さんはいつも安全運転を心がけています。多くの人の命を預かっているので普通の運転以上に気を遣います。運転手さんのおかげで無事に移動ができています。お世話になっているのですから、お礼の言葉は大切です。たとえお金を払う立場だとしてもきちんとお礼の言葉を伝えた方が丁寧です。バスを降りるとき運運転手さんにとってお客さんからのお礼は仕事の活力です。お礼は何より絶対やった方がいいものです。お礼の言葉はどれだけ言っても出るものではないのですから、どしどし言った方がいいのです。にっこり笑顔を見せればパーフェクトです。お礼の一言で運転手さんは元気をもらい、ますます頑張れるのです。バスを降りるとき運転手さんにきちんとお礼を言う。毎日同じことの繰り返しと思ったときの30の言葉。その9、醜いと可愛い身を鍛えると世の中の見方が変わってくる。世の中には醜いと呼ばれる生き物が存在します。例えば豚や貝は醜い生き物として知られています。豚は醜い、貝は醜いといった声がよく聞かれます。それは本当にそうでしょうか。ここに思い込みが関係しています。醜いと思っているからそう見えるだけです。思い込みとは怖いものです。一度そう思ってしまうと色眼鏡がかかります。先入観が働くようになってそういう風にしか見えなくなるのです。ここで面白い実験があります。醜いと可愛い身を鍛えてみてください。豚は醜いではなく豚は可愛いと思いながらもう一度見てみましょう。貝は醜いではなく貝は可愛いと思いながらもう一度見てみましょう。面白いことに可愛く見えてくるはずです。さっきまで醜いと感じていたのに不思議とチャームに見えてくるのです。可愛いと思うなんて無理という生き物もいるかもしれません。それでも可愛いと思うのです。世界一醜いといわれるブロフィッシュという生き物がいます。イギリスで世界一醜い生き物という不名誉な称号を与えられた魚です。ブロフィッシュは醜いではなくブロフィッシュは可愛いと思いながら見てみましょう。やはり可愛く見えてくるはずです。原因は心の読み上げです。結局のところそう思うからそう見えるだけです。心の読み上げは一瞬で変わります。醜い生き物かどうかではありません。醜い生き物と思うかどうかです。醜いものをゼロにできなくても減らすことができます。醜いと可愛い身を鍛えてどんどん世の中から醜い生き物を減らしてください。醜い生き物かどうかは自分の心が決めることです。自分が可愛いと思えばそう見えます。時々の反面にも花のない現在も変な顔をしたウパルパも可愛いと思えばそう見えてきます。結局のところ醜いものがあるのかどうかではなく醜いと感じるかどうかです。醜いと可愛い身を鍛えてどんどん見え方をポジティブに変えていってください。動物園に行った時すべての動物を可愛いと思いながら見ていくとすべて可愛く見えるようになります。カメは可愛い、ゴリラは可愛い、カメレオンは可愛い、動物園が可愛い生き物の楽園に変わるでしょう。自分の顔を見て醜いと思うこともあるかもしれません。それも思い込みです。そう思っているからそう見えるだけです。私の顔は可愛いと思えばいいのです。そう思えばそう見えてきます。自分の中でイメージや感覚が起こしましょう。その気になれば世の中から醜いものをゼロにすることも不可能ではありません。醜いと可愛い身を鍛えて見え方をポジティブに変える。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その10、著者も著者も分からず店員さんにコンを探してもらうのは難しい。書店にいると店員さんにコンを探してもらう人を見かけることがあります。目的の本があっても書店ではたくさんコンが置いてあるので探すのに苦労します。検索機が置いていない書店も少なくありません。そんな時は夜ある店員さんに声をかけると本の場所や在庫の有無をすぐ確認してもらいます。それはいいのですが、気になるのは探す時に伝える情報です。著者も著者も分からず内観や外観の雰囲気だけで探してもらおうとする人がいます。歴史の本なのですが、茶色い表紙で写真のページがたくさんあって、中学の参考書なのですが、理科の本で昔から有名な本らしいのですが、3年くらい前に発行された本なのですが、島を舞台にした小説で冒頭は少年の回想から始まる内容なのですが、ざっくりとした言い方で探してもらうとする人がいます。これは難しい。実中学、店員さんは困ります。本人は店員さんに聞けば分かると思ってと言います。確かに書店の店員さんはプロです。仕事から日頃から多くの本に接していて書籍の知識は豊富です。著書や著書を伝えるだけでこちらへどうぞと案内してもらえることが多い。書店の店員さんは読書家であることも多く、凄まじい読書量であることも珍しくありません。しかし、プロとはいえ全ての本を完全に把握しているわけではありません。内観、外観の雰囲気だけ伝えても曖昧な情報では探すのに苦労します。特に新刊は店員さんも初めて目にするものばかりです。書店の店員さんはやることがたくさんあって忙しくしています。店員さんに大きな手間暇をかけてしまい迷惑になります。店員さんに本を探してもらうときはきちんと著書を確認しておきましょう。著書が分からなければせめて著書だけでも確認しておくことです。著書も著書も分からず内観外観の雰囲気だけで探してもらうのは難しい。著書も著書も分からないというケースはほとんどないはずです。著書も著書も分からないは店員さんもスマートに対応できるのです。店員さんに本を探してもらうときは著書だか著書をきちんと伝える。 毎日同じことの繰り返しと思った時の30のことだ。その11、役割は役年の人だけが受けるものではない。なんだか最近ついてないな。なぜか不運な出来事が続いている。この頃ずっと心が重いような気がする。そんな時は役割を受けてみてはいかがでしょうか。役割は役年の人が受けるものじゃないの。と思う人もいるかもしれません。確かに役割を受けるのは役年の人が多いですが、それだけではありません。役年の人だけでなく、不運が続いたり、心が重く感じたりする時でも受けられます。役割は本来誰でも受けられるのです。不運が続いたり、心が重く感じたりしている時は、何か悪い役がついているのかもしれません。近くの神社に足を運び、役割をしてもらいましょう。しっかり役を落としてもらえば、身も心もきれいにしてもらいます。神社には美しい緑と自然に満ち溢れています。澄み切った空気も広がっていて、良いリフレッシュにもなるでしょう。役割の時間は20分から30分が一般的です。毎日忙しい日々を送っていても、役割の30分くらいは時間を作れるのではないでしょうか。不運な日が続いていたら、役割の機会と捉えてください。役割には悪い流れを断ち切る効果があります。心機一転ができる上、日常の良いグリーンもなります。上手に役割を活用して、開運毎日同じことの繰り返しと思った時の30のことだ。その12、くだらない問題という言い方は問題に失礼だ。試験勉強に役立つのが一問一答です。基本的な知識が身につけば一問一答で知識の確認です。一問一答はクイズのような感覚があって楽しく勉強できます。網羅された一問一答型の問題集では基本レベルから発展レベルまであります。中にはそこまで覚える必要があるのと思われる難問もあります。出題率が極めて低く教科書にも載っていないような知識を問題です。そうした問題をくだらない問題だという人がいます。覚えたところで時間の無駄、試験ではほとんど出題されないという意味で言っているのでしょう。本人に役はなく言わんとしている意味はわかるのですが、気になるのは言葉遣いです。くだらない問題という言い方にはやや飛びがあります。問題文や回答には地名や人名が含まれていることがあります。くだらないという言い方をすると、その時は人物のことを悪く言っていると誤解される恐れがあります。仮に気持ちで言っているのでしょうが、こうした場面での言葉遣いは注意したいところです。高校日本史では大学の入試問題で近年発展した人の名前はという難問が出題されたケースがあります。答えは人名です。全く普通の農民であり、受験生でも知っている人はなかなかいません。大学入試の日本史で解体新書の差し入れを描いたのは誰かという問題が出題されたことがあります。答えは大人の方です。これも高校日本史では難問レベルであり、歴史的な勉強がないかに即答できる人は少ないでしょう。こうした問題のことをそこまで覚える必要があるのか、教科書も載っていない、くだらない問題だと言わないことです。関係者が近くにいないともわかりません。人名は地元の福岡では近年見つけた人物としてよく知られています。大人の方は地元の北区の方では有名で英雄として扱われています。うっかり関係者の耳に入るとその人をムッとさせるでしょう。自分では普通に言ったつもりでも余計なことに思われるトラブルを招く可能性があります。せっかく伝統して白紙になっても肝心の言葉遣いが悪くなっては悪印象につながるのです。ではどのように呼べばいいのか。ハイレベルの問題、マニュアルの問題と呼びましょう。ハイレベル、マニュアルという言い方には白紙のニュアンスがあります。侮辱するような意味が含まれていないのでいつでもどこでも使えます。その他細かい知識を問題、重箱の隅を突くような問題といった言い方も OK です。些細なポイントですが、だからこそ気をつけたい。言葉遣いは人生に関わる大事なポイントなのです。くだらない問題はハイレベルの問題、マニュアルの問題と言い換える。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その13、失敗しても経験という宝物が残る。失敗してもいいのです。負けてもいいのです。努力が無駄になってもいいのです。どんなに結果になろうと経験という宝物が残るからです。経験は一生消えない財産です。自分の中に蓄積されたら二度と失うことはありません。世界一の泥棒ですが、人から経験を奪うことは不可能です。努力が報われなかった時、結果が出なかったと落ち込む人がいます。落ち込む必要はありません。結果は出なくても経験は残っています。マイナスに感じているかもしれませんが、気のせいです。実際はマイナスどころかプラスです。仕事で失敗しても経験が手に入ります。試合で負けても経験が手に入ります。旅行でトラブルがあっても経験が手に入ります。表向きの様子は今までと同じであっても中身が変わっているのです。経験は増えることはあっても減ることはありません。お金は増えたり減ったりしますが、経験は増える一方です。お金はゼロになることもありますが、経験は一度死にればゼロになることはありません。右肩上がりのです。一生涯の宝物として自分の中に蓄積されるのです。どんな結果になろうと経験が残るのですが、恐れることはありません。だからどんどん行動した方がいいのです。やればやるほど経験という宝物が増えていき積み上がります。無限に積み上がっていく積み木を明示しながらどんどん経験を積み重ねていきましょう。迷ったら行動です。うまくいきそうでも行動です。うまくいきそうになっても行動です。失敗することが分かっていてもあえて行動したい。宝物を手に入れたいならとにかく行動するに足ります。ある程度まで経験が積み重なるとレベルアップします。ロールプレイングゲームで経験値を上げるとレベルアップするのと同じです。気づくと一回り大きくなった自分と出会えるのです。結果は気にせずどんどん行動して経験毎日同じことの繰り返しと思った時の30のことだ。その14、この時で自分の部屋を見てみよう。新鮮な世界が広がっていて面白い。たまには自分の部屋を逆さまで見てみてください。方法は簡単です。シンプルに窓から覗きをするだけです。天柱ではこの時が有名です。上下逆さまになった柱が天に舞い上がるように見えます。それと同じことを自分の部屋でもやってみましょう。見える光景が上下逆になるだけでこんなにも新鮮に感じられるのかと驚かされるでしょう。上下が逆になるだけですが、新しい光景を楽しめます。見られているはずの自分の部屋が新鮮に感じられるのです。運動神経のある人なら壁に向かって逆立ちをしてみるのも OK です。自分の部屋だけでなくキッチンやリビングでもこの時で見てみましょう。庭を持っている人ならこの時で庭を見てみましょう。上下逆さまの面白い光景を楽しめます。これが遊び心です。子供がすることだと思うかもしれませんが、そんなことはありません。大人でも十分楽しめます。新鮮な光景は遠くに行かなくても身近な場所で十分可能なのです。この時で自分の部屋を見て新鮮な光景を楽しむ。毎日同じことの繰り返しと思った時の30のことだ。その15、自分らしくないかどうかは一度やってみないとわからない。この服は自分らしくない。夜をするなんて自分らしくない。ダンスをするなんて自分らしくない。そう言って顔を背ける人がいます。実際にやってみた上で自分らしくないと思うのがいいのです。それは正しい判断です。身をもって経験してみると具体的な手応えを確認できます。正確な相性もわかります。実際に経験した上で自分らしくないと思うのならそれは間違いありません。問題なのは想像だけで判断していることです。一度も試したことがないのに自分らしくない、自分にやってないと判断しているならもったいないことです。実際に試してみると意外と心地よく感じられ自分にやっていることがあるからです。自分らしさは一見向いていなさそうなことの中に隠れていることがあるのです。この服は自分らしくないという人がいます。一度試しに着てみることです。実際に着てみるとあれ意外とやっているとなることがあります。夜をするなんて自分らしくないという人がいます。想像だけで判断しないことです。実際にやってみると意外と楽しい、自分にやっているのもとなることがあります。ダンスをするなんて自分らしくない、実際にやってみると意外と体を動かすのが楽しくて自分らしいと考えが変わることがあります。ハマってしまい趣味になる可能性もゼロではありません。やってみた結果、想像していた通り自分らしくないと感じることもありますが、そうでないケースも多いということです。想像だけで判断するのと実際にやってみるのでは天と地の差があります。これは私らしくないという思い込みで気づかないうちに数々のチャンスを逃していることがあります。大切なのは何でもトライの精神です。一度もやったことがないなら合う合わないを想像だけで判断せず実際にトライしてみましょう。実際に試していくことで本当の自分の出会いのです。一度も試したことがないのに自分らしくないと判断しない。毎日同じことの繰り返しと思った時の30のことだ。その16、単語を書いて覚えるとき薄い字で書かない。単語を書いて覚えるとき薄い字で書く人がいます。単語の勉強は声に出して覚えることか紙に書いて覚えることも効果的です。漢字なら形を正しく覚えなければいけません。英単語ならすべてを正しく覚えなければいけません。漢字であれ英単語であれ細かく覚えることが必要になるため書いて覚えることになるでしょう。書き取り問題が出題される試験ならなおさらです。書き取り問題では正しく書くことが求められます。効率的に覚えたいならより多くの感覚神経を使うことが有効です。手を動かすことになるので運動神経を刺激することになり覚えやすくなります。しかしいくら書いて覚えるとはいえ薄い字で書いていると記憶効果は半減です。薄く書いているとなかなか単語を覚えられません。薄い字で書いていると脳への刺激が弱くなりしっかり頭に入ってこないのです。字を書く行為は頭に刻み込む作業と同じです。 薄い字で書くと脳に映らしか刻まれず、なかなか覚えられません。運動神経の刺激が弱いため、脳への刺激も小さくなります。濃い字で書くと脳に刻み込まれ、しっかり覚えられます。しっかり運動神経を刺激するので、脳への刺激も大きくなるのです。しっかり暗号を覚えたいなら、濃い字で書くことが大切です。指先に力を入れながら、自信を持ってしっかり字を書きましょう。真の消耗は早くなりますが、気にすることはありません。鉛筆でもシャーペンでも筆記用具の値段はわずかな金額です。むしろ、どんどん消耗させるつもりで書く方がいいのです。真の消耗を気にするより、しっかり覚えることを優先させる方が賢明です。漢字でも英単語でも書いて覚えるときは濃い字で書きましょう。書いて覚えるときは濃い字で書く。毎日同じことの繰り返しと思ったときの30の言葉。その17。ごちそうさま、お言い忘れていませんか。食事をするときは手を合わせていただきますと言います。食事をするときは挨拶言葉ですね。家でも学校でも食事をするときはいただきますの一言を口にするようにしつけられてきました。いただきますには命をいただきますという意味があります。貴重な命をいただくのですから感謝の意を込めていただきますというのが気持ちのいいマナーです。きっとあなたも食事をするときはいただきますの一言を口にしているでしょう。一方でごちそうさまは忘れがちです。いただきますは欠かさずきちんと言う一方でごちそうさまは言い忘れていることがあります。食事を終えたときはほっとします。リラックスしていて油断しやすいタイミングです。食欲が満たされたことに気を取られるためかごちそうさまを言い忘れやすいのです。自分の食事を振り返ってみましょう。ごちそうさまを言い忘れているならきちんと言うようにしましょう。きちんと手を合わせることも忘れません。ごちそうさまには美味しかったです。良いごちそうでした。ありがとうございましたという意味があります。ごちそうさまもいただきますと同じく命に対する感謝の言葉です。ごちそうさまということで気持ちよく食事を終えられます。いただきますとごちそうさまはワンセットです。うっかり忘れることもありますが、なるべく日頃の習慣として心がけることが大切です。ごちそうさまを言い忘れないように気をつける。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その18。自分の誕生日は自分に花を贈るベストタイミング。花は誕生日の定番プレゼントの一つです。家族や友人の誕生日に花を贈ることがあるでしょう。花を贈ると笑顔で喜んでもらえます。誕生日に花を贈るのが恒例になっている人も多いのではないでしょうか。もちろん家族や友人の誕生日に花を贈るのもいいですが、忘れがちな人がいます。自分なのです。人の誕生日に花を贈ることはあっても、自分の誕生日に花を贈ることは少ないのではないでしょうか。これはもったいないことです。自分の誕生日には自分に花を贈っていませんか。自分に花を贈っていいのと思うかもしれませんが、もちろんです。自分に花を贈るのはおかしなことでも不自然なことでもありません。自分の誕生日は一年で一番大切な日です。人からもらう花も嬉しいですが、自分からもらう花も嬉しい。素晴らしい自分のためにも素晴らしい一日にするためにも、自分に花を贈ることは素晴らしいことなのです。自分の誕生日は自分のために花を買って帰りませんか。花束もよし、バスケットに入った花もよし、フラワーショップに行って自分好みのアレンジをしてもらうのもよし。誕生日は自分にとって特別な日ですから、奮発しても OK です。予算が厳しいなら一輪の花でもいいのです。花を部屋に飾ると部屋が華やかになります。自分の誕生日は誰かに良い一日にしてもらうのではなく、自分で良い一日にすることが大切です。花の香りや美しさを楽しむ機会にもなります。自分に花を贈ると素敵な一日、美しい一日になります。自分の誕生日は自分に花を贈るベストタイミングなのです。誕生日には自分に花を贈ってみる。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その19。清掃には挨拶しなくてもいい人ではなく、挨拶しなければいけない人。オフィスには清掃員がいて、至る所の清掃を行っています。オフィス内をはじめ、廊下、階段、お手洗いなど細かなところまで清掃を手がけています。そんな清掃員に対して挨拶をしない人がいます。そばを通りかかっても声をかけません。目を合わせることも会釈をすることもありません。いてもいないかのような扱いです。確かに会社のメイン業務には携わっていないのかもしれません。社員ではなく外部の人という印象があるかもしれません。あるいは誰でもできる仕事だからといって下に見ている人もいるのかもしれません。これは違うのです。いくら外部の人であろうとお世話になっているのは事実です。清掃員の丁寧な仕事のおかげで清潔な環境が保たれ快適な空間を実現できています。清掃員も一人の人間です。挨拶をしないで無視していると一人の人間として扱われていないように感じて心を痛めます。清掃員の挨拶をしなくてもいい人と思っているなら誤解です。むしろ逆です。いつもお世話になっているのですから挨拶しなければいけない人です。外部の人であっても日々お世話になっているのは事実ですから、きちんと挨拶の声をかけましょう。誰でもできる仕事だからといって清掃員を停止しないことです。挨拶をしなくてもいいと思っている人は清掃員の下に見ている証拠です。仕事の種類が違うだけであり、会社なくてはならない存在です。大変な仕事をしてくださっていて大変なありがたい存在です。掃除は誰かがやらなければいけない仕事です。誰もやらなくなれば会社はゴミ屋敷と化すでしょう。快適に過ごせなくなり、業務に支障をきたすことになるはずです。清掃員は挨拶しなくてもいい人ではなく、挨拶しなければいけない人です。お世話になっているのですから挨拶が欠かせません。仕事で直接関わることはなくても、その仕事に敬意を払い、感謝の念を持ち、一人の人間としてリスペクトすることが大切です。挨拶は減るものではないのですから、どしどし声をかけていきましょう。上司や先輩に挨拶するような感覚で丁寧に挨拶していくのが正解です。もちろん、ちょっとした立ち話も悪くありません。清掃員と仲良くなると思わぬ情報が得られることも珍しくありません。清掃員にもきちんと挨拶できる人は、おのずと仕事もなくいくのです。清掃員にもきちんと挨拶する。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その20。目的は社会人として身につけておきたい大人の挨拶。スムーズな人間関係を築くために身につけておきたい挨拶のスキルがあります。目的です。目的とは目で交わす仮挨拶のことを言います。私たちが挨拶するときは頭を下げたり声を出したりするのが一般的です。挨拶言葉の種類も様々です。おはようございます。こんにちは。こんばんは。お疲れ様です。お先に失礼します。しかし、社会生活を営んでいると挨拶をしようにも声を出しにくい場面があります。例えば、相手が真剣な話し合い中のときは大きな声で挨拶をしにくいものです。挨拶で声をかけると取り込み中の邪魔になったり、場の雰囲気を壊したりするかもしれません。また、正確な状況があったり、会話が少なかったりして声を出しにくいときもあります。相手に挨拶をしたくても今声をかけるのは良くないなというときがあるものです。そんなとき目的をしましょう。目的の方法は簡単です。相手と目を合わせて軽く会釈をする。相手の方に顔を向けると相手は視線に気づいてくれます。相手と視線があった瞬間軽く会釈するとスムーズに目的ができるのです。これだけで相手は挨拶があったと分かってくれます。相手は相手の目的を返してくれ、これで気持ちの良い挨拶が成立するのです。目的はビジネスでもプライベートでも使えるスキルです。声を出していなくてもきちんと礼儀正しく挨拶をしたことになります。目的は社会人として身につけておきたい大人の挨拶なのです。目で挨拶するスキルを身につけておく。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その21。感情は収まってもストレス解消は必要。嫌なことがあるとイライラします。不快なことがあるとストレスを感じます。怒りや悲しみの感情が心の中で湧き起こる。そこでぐっと我慢してしっかり感情をコントロールします。深呼吸をしたり時間を置いたり空を眺めたりすれば荒ぶった感情もいずれ収まります。すっかり落ち着きを取り戻したらよかったよかったとほっとすることでしょう。一見だけだと思われますが、ここが大切です。実は完全に問題が解決したわけではありません。怒りや嫌いが収まったからといって元通りになったわけではない。表向きは普通に戻ったように見えますが、心の奥では我慢した分だけストレスが溜まっているのです。ここに気づくか気づかないかです。気持ちが落ち着いたらもう大丈夫だねと放置していると知らないうちに心の奥でストレスを溜めることになるのです。痛みが収まってもストレス解消は必要です。感情が収まったら一見だけではありません。感情が収まってもストレス解消を忘れないでください。趣味に打ち込んだり運動で汗を流したり友人とおしゃべりを楽しんだり、心の奥で溜め込んでいるストレスを趣味や運動できちんと解消させたとき初めて一見だけと言えるのです。感情が収まってもきちんとストレスを解消する。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その20に、全員の料理が同時に出てくるのは実に感動的なこと。家族や友人とレストランに行くと全員の料理が同時に出てくることです。ちょうど全員分が来たね。同じタイミングでよかったね。一緒に食べ始められるねと思います。何気ないことに思うかもしれませんが、そうではありません。全員の料理が同時に出てくるのは感動的なことだからです。そこには素晴らしい連携プレーがあります。まず、頑張ったのは料理人です。料理によって調理の段取りの時間も異なります。料理人は注文の料理それぞれが同時に完成するよう段取りを考えながら調理しました。もたもたしたりミスがあったりするとタイミングがずれてしまうので慎重に作りました。それぞれの完成タイミングを合わせて調理するのは高度なテクニックであり、プロの技です。料理が完成したら次は接客係が運びます。 料理は冷たいものでも温かいものでも鮮度が命です。少しでも出来たてを食べて味わってほしいので、接客係は1秒でも早く運ぶよう心がけています。その結果、全員の料理が同時に出てきたのです。偶然ではなく、料理人や接客係による努力の賜物です。ここに気づけるかどうかです。そこには、プロの技と細かな配慮があります。全員の料理が同時に出てきたら、まずその仕事に感動したい。そして、料理を運んでくれた接客係にお礼を言うのは、もちろん作ってくださった料理人にも感謝をしましょう。全員の料理が同時に出てくるのは、実に感動的なことなのです。全員の料理が同時に出てきたら、料理人や接客係の素晴らしい仕事に感動し、感謝する。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その23、共同作業をすることで信頼関係が深まる。2015年8月、航空中局の資金提供のもと、ハワイでユニークな模擬試験が行われました。ハイシーズと呼ばれる将来の有人化生産に関するプロジェクトです。孤立した空間で365日の共同生活を送るというものです。有人化生産を行うには、2年から3年もの長期間、地球から離れ、孤立した空間で共同生活を送らなければなりません。この特殊な環境は、普段の生活ではありません。そこで、模擬環境を作り、調査を行うことになりました。場所はハワイのマナ、ロア山です。砂と石だけの殺風景が広がっていて、地球でありながらも火星に近い空間が広がっています。火星探査ステーションの模写動画の住宅施設を作り、人間関係や精神状態が同源化するのか調査を行います。クルーは全員で6名。それぞれ宇宙関係の仕事に従事する人たちですが、互いに初対面であり、国籍もバラバラです。毎日の食事は宇宙食が中心です。外に出るときは宇宙服を着用しなければいけません。当然ですが、参加中は家族や友人と面会者です。あくまで火星探査のシミュレーションなので、テレビもコンビニもなくネットサーフィンも不可です。通信には大きな制限があります。メールを送ることは可能ですが、すぐ相手には届きません。地球と火星の距離を想定しているので、届くまで20分の遅延、往復で40分の遅延があります。家族にメールを送ってもかなり待たされることになります。最初は仲良く過ごしていました。和やか雰囲気で会話をしたり、良いムードが広がったりしていました。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月と過ぎていき、問題なく進むように思われました。ところが、4ヶ月を過ぎたあたりから変化が出てきます。次第に会話が減り始め、人間関係がぎくしゃくし始めたのです。住居施設に防音設備がないため、全ての音が聞こえてきます。話し声、歩く音、ランニングマシンで走る音、ギターの音。パーソナルスペースは限られているゆえ、ちょっとした音も全体に響きます。相手の生活音が気になっていないかしたり、孤独や不安を感じたりして、精神的に不安定な状態になっていきました。2日で3つ、4つの言葉しか交わさないこともあるという状態となり、だんだん変化のムードが広がり始めました。そんな中、あることがきっかけで、6人の関係が劇的に改善することになります。6人で共同作業を行ったのです。住居施設では限られた水しか使えません。使える水は微々たるもので、シャワーや飲み水も厳しい制限があります。水を手に入れることは、地球から水を運ぶか、現地で調達するかの2つに1つです。そこで、クルーたちは使われていなかった非常用の給水タンクを利用することにしました。水が古く、そのままでは飲めないので、蒸留させて飲み水に変える作戦です。6人が力を合わせて蒸留設備を構築します。なかなか手間のかかる仕事ですが、水を増やすためにみんな必死です。その結果、11リットルの飲み用水を作り出すことに成功しました。そして、関係も一気に改善しました。共同作業を通して、コミュニケーションの機会が生まれ、共通体験も生まれます。全員が同じ目標に向かって、心を一つにすることで、健康なムードが改善され、再び良いムードを取り戻しました。そして、孤立した空間で365日の共同生活を送るというミッションを見事クリアしたのです。私たちはこの調査から学ぶところがあります。円滑な人間関係のためには一緒に何かを行うというイベントが効果的です。仕事のプロジェクト、地域のボランティア活動、運動会、文化祭、お祭りの準備。私たちの身の回りにはみんなで力を合わせて行うアクティビティがあります。面倒だから関わらないと言ってしまえばそれまでですが、中長期的に見ると人間関係にプラスの働きがあります。一緒に何かをすることで、おのずとする機会が増え、コミュニケーションが生まれます。共通体験を通して信頼関係が結ばれていくのです。共同作業で信頼関係を深める。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その24、雨の日も散歩日より。日頃から散歩を楽しんでいる人は多いでしょう。散歩の習慣がある人は多い。晴れた日の散歩は青空が広がっていて気持ちがいいものです。散歩はストレス解消になります。のんびり歩く散歩は心も体も良くて健康的です。周りの景色を楽しみながら散歩するのも楽しい。一方で雨の日となると散歩しようかどうしようか迷うことが多いものです。わざわざ傘を差してまで散歩するのは億劫に感じられます。雨が降っていると今日は散歩をやめようとなることが多いのではないでしょうか。しかしそれはもったいないことです。もちろん大雨や台風であれば別ですが、普通の雨であれば全く問題ありません。雨の日だからこそ散歩に出かけるをしましょう。雨だからといって外を歩けないわけではありません。普通に散歩ができます。傘を差して歩けばいいだけです。服が濡れるのが嫌なら濡れてもいい服を着ればいいだけです。靴が濡れるのが心配なら濡れてもいい靴を履けばいいだけです。濡れてもいい格好をして歩けば雨なんて平気です。雨の日は晴れた人は違った雰囲気を楽しめます。雨の音や香りがあります。雨粒が地面に落ちる音は心地よい色味です。しっとりとした空気が広がっています。落ち着いた散歩を楽しめるでしょう。雨粒に輝く花や草木を鑑賞できます。植物にとっては雨は飲み水と同じです。濡れた植物もそれはそれで味わい深く、暖冬の光景です。雨の日の散歩は雨の日しかできません。そう考えると雨の日は散歩のグッドタイミングという考え方ができます。傘を差しながら散歩できるのも雨の日だからこそできる楽しみ方。どうしても傘を差したくないならレインコートを着て歩く方法はいかがでしょうか。雨だから散歩をやめるのではなく、雨だからこそ散歩に出かけましょう。晴れた日の散歩も良いですが、雨の日の散歩も雰囲気があって良い。雨の日の散歩もそれはそれで楽しい。雨の日も散歩日和です。雨の日だからこそ散歩を楽しむ。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その25、やったことがない趣味の話が出てもわからないとは答えない。やったことがない趣味の話が出てきた時どう答えるかです。相手が趣味は将棋です。趣味はボールダイビングですと言った時、やったことがないでわかりませんと一周する人がいます。わかりませんの一言は壁を作ります。私は興味がありません。別の話題にしてもらえますかというニュアンスにも捉えられます。わからないと答えると会話にブレーキがかかります。否定的なニュアンスが伝わって会話が盛り下がってしまうのです。大切なことは話を肯定することです。やったことがなくてもイメージをすることができるはずです。やったことがない趣味の話が出たらわからないと答えるのではなく、詳しく話を聞けばいいのです。どうやるんですか？どんなルールなんですか？第5には、とわからない何に笑いを広げるはずです。そうすれば相手はこうやるんですよ、こんなルールなんですよ、こんな第5があるんですよと教えてくれます。これが話を肯定するということです。自分の趣味について聞かれるのは誰でも嬉しいものです。相手は目をキラキラ輝かせながら笑顔で答えてくれるでしょう。質問すれば話が飛び出ることがどんどん盛り上がります。そこで面白そうですねと答えれば、じゃあ今度一緒にやってみますかという話に発展するかもしれないのです。やったことない趣味の話が出たときはわからないと答えるのではなく、相手に質問してイメージを膨らませていく。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その26、悪口グループに所属しているなら思い切って抜けてしまおう。あるところに悪口を言わないと決断した人がいました。よし、人の悪口はやめる。もう二度と悪口を言わない。今まで文句も悪口もずけずけ言っていましたが、あるそんな自分が嫌になりました。悪口を言うのはかっこ悪いことだと気づきました。心を入れ替え、もう二度と悪口を言わないと誓いました。悪口を言わない決断は素晴らしいことです。悪口は他人を傷つけるだけでなく、自分の印象も悪くします。悪口をやめれば気持ちのいいコミュニケーションもしやすくなり、周りからの印象も良くなります。悪口を言わない決断は生まれ変わるのと同じくらい大きな変化があります。ところが一つ困った問題がありました。自分の所属グループが悪口を言うグループだったのです。職場の人の悪口を言ったり、通り過ぎの人の悪口を言ったりなど、人から悪口の音楽です。仲間に悪口を言うのは良くないと説得しても変な顔をされるだけでした。これは厄介な問題です。世の中には悪口好きな人がいます。せっかく悪口を言わない決断ができても、悪口グループに所属していては自分を変えるのは困難です。周囲の雰囲気に飲み込まれ再び元に戻ってしまいます。こんな時どうすればいいのでしょうか。悪口グループを抜けましょう。悪口グループに所属していても自然に言うだけです。居心地が悪いのに無理に続ける必要はありません。悪いことをしているように感じるかもしれませんが、誤解です。悪いことでも何でもありません。あくまでグループを抜けるだけであり、裏切るわけではありません。そもそもグループを抜けるのは自由です。契約でも何でもありません。悪口グループに所属している限り自分を変えられません。私たちは所属グループを選ぶ自由があります。心を入れ替えた時、所属グループを変える必要があることは珍しくありません。グループを抜けるとき、相手から文句を言われることもあるかもしれません。放っておけばいいのです。裏切り者と言われようと気にしません。悪口だけで所属しているグループは見苦しいだけです。グループを抜けるときには気を使いますが、ここが正念場です。 引き止められても何を言われてもしっかり食い切ります。自分の人生は自分が決めるように、自分の環境は自分で決めることです。人生に関わることですから信念を貫くことが大切です。悪口ルートを抜けた時、本当に意味で生まれ変わったことになるのです。悪口を言わないと決断した時、悪口ルートに所属しているなら思い切って抜ける。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉、その27、変なニックネームをつけられたくないためのシンプルな工夫とは。あなたはどんなニックネームで呼ばれていますか？進学、就職、転勤など新しい人間関係がスタートした時、ニックネームで呼ばれることがあります。自己紹介をすると相手からじゃあニックネームは何々だねと勝手に決められることがあるものです。ところが時々変なニックネームをつけられて困ることがあるでしょう。響きや印象の良いニックネームならいいのですが、響きや印象の悪いニックネームは誰でもつけられたくないものです。勝手に変なニックネームをつけられて嫌だなと思うことがあるのではないでしょうか？ニックネームは長く続きます。変なニックネームをつけられたらずっと変なニックネームで呼ばれ続けることになるでしょう。一生呼ばれ続ける可能性もゼロではありません。変なニックネームをつけられたくない時、どうすればいいのでしょうか？簡単な予防策があります。先に自分から呼んでほしいニックネームを言ってしまうのです。自己紹介の際、本名に添えて呼ばれたいニックネームを紹介しましょう。名前は港下拓洋と言います。港下というニックネームで呼んでください。こちらから先に呼んでほしいニックネームを言えば、相手は今度そのニックネームで呼んでくれるでしょう。呼んでほしいニックネームを自分で決められるメリットもあります。欧米では自己紹介の際、クーネームとニックネームをセットで伝えるのが定番となっています。マイネームイズマイマイ、PLES感同意、私の名前はマイマイですと呼んでね。早く打ち解けるための工夫だけでなく、相手から嫌なニックネームをつけられないための工夫でもあるのです。相手が呼びやすく、覚えてもらいやすいニックネームを考えておきましょう。変なニックネームをつけられたくなければ、自分から先に言ってしまえばいいことなのです。変なニックネームをつけられたくなければ、呼んでほしいニックネームを自分から先に伝えておく。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉、その28、自転車のブレーキがうるさくなったら放置しない。自転車のブレーキがうるさくなったら早めに解消しましょう。自転車のブレーキが効いているにもかかわらず放置している人がいます。本人は別に不便は感じていない、ちょっと音がするだけと思っているのでしょう。本人は不便を感じていないかもしれませんが、ここにリスクが潜んでいます。1、ブレーキの引きが悪くなっている。まずブレーキが効いているのはブレーキの引きが悪くなっている証拠です。ブレーキが消耗していたり接触が悪くなっていたり劣化が進んでいる可能性があります。いざ急ブレーキが必要になった時、急停止が間に合わず事故につながる恐れがあります。2、ブレーキ音が周りの迷惑になる。忘れてならない2つ目のポイントは、ブレーキ音が周りの迷惑になることです。街中を歩いているとき、自転車のブレーキが効いていてうるさく感じたことはないでしょうか？あの独特の音は聞く人にストレスを与えます。耳をつんざくようなことで耳を痛くなるもの。自分は良くても知らず知らずのうちに周りの迷惑になっていることがあるのです。自転車のブレーキが効いているようになったら早めに解消しましょう。まだ大丈夫と思うかもしれませんが、放置するのではなく、やはり早めに解消しておきたい。安全のためだけでなく、周りの人を不快にさせないためでもあるのです。ブレーキ周りは専門家に見てもらうのが安心。自分で解消したいところですが、あまりお勧めではありません。ブレーキ周りは特にデリケートです。解消を誤るとかえってブレーキの効きが悪くなることがあります。おいをさせればいいだけだねと思う人がいますが、そうではありません。ますますブレーキの効きを悪くさせてしまえ、ブレーキの寿命も縮めてしまいます。ブレーキは安全に関わる重要部分なので、きちんと専門家に見てもらうのが安心です。近くのサイクルショップに行ってお店の人に見てもらいましょう。少しだけ手間と費用はかかりますが、安全のためには必要なことです。自転車のブレーキが効きになるようになったら早めに解消する。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉、その19、新しい経験が増えるのはきちんとチャレンジができている証拠。最近新しい経験が増えているな。最近新しい出会いが多いな。ここ数ヶ月で新しい知識がどっと増えたな。ふと最近を振り返った時、新しい経験が増えている自分に気づくことがあるかもしれません。日常で新しい経験が増えていると感じることがあれば、ガッツポーズで喜んでください。喜ぶべきことです。新しい経験が増えているのはきちんとチャレンジができている証拠だからです。動かなければ新しい経験もゼロです。チャレンジも何もしなければ新しい経験は増えません。新しい経験は必ずチャレンジをした時に増えます。チャレンジとは未知の分野に立ち向かうことを言います。新しい経験が増えているなら、未知の分野に立ち向かった結果でありチャレンジができていると言います。知らず知らずのうちに新しい経験が増えているなら、知らず知らずのうちにチャレンジができているのです。チャレンジが習慣になっているということです。その調子でどんどんチャレンジを続けていきましょう。新しい経験が増えるにつれて視野も思考も広がっているはずです。見た目や外見は変わらなくても、あなたの内側ではどんどん成長を遂げていて大きく進化しています。最近失敗をすることが多いな、トラブルが続いているなと思うこともあるかもしれません。失敗やトラブルが増えたとしても、新しい経験も増えているなら OK です。悪いことのように思いますが、実は良いことです。チャレンジは失敗やトラブルがつきものです。失敗やトラブルが増えたとしても、新しい経験も増えているならチャレンジができている証拠なので大いに喜んでください。その調子でどしどしチャレンジを続けていきましょう。新しい経験ができているならきちんとチャレンジができていると考える。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉、その30、人からの親切を私はそんな年寄りじゃないと言い返さない。あることに親切な人がいました。席を譲ろうと声をかけると意外な言葉が返ってきました。私はそんな年寄りじゃないと言い返されたのです。逆にのような返事に一瞬空気がピッとしました。どうやら席を譲られたことを自分が年寄りになれたと思ったようです。それは考えすぎです。年寄りになれたというのは勝手な思い込みです。確かに若い人でも体調が悪そうなら気を使って席を譲ってもらうことはあります。声をかけた人はそんなつもりで声をかけたわけではありません。あくまで純粋な親切心です。普通に席を譲るつもりで声をかけただけです。私はそんな年寄りじゃないと言い返すとせっかくの親切を見せてしまいます。残念ながら席を譲られたことを悪く誤解する人がいるものです。人からの親切は素直に受け取る人になりたい。席を譲ってもらったら相手の親切をありがたく受け取りましょう。わざわざ声をかけてくれてありがたいと思えばいいことです。たとえ年寄りになれたとしても気にしないことです。相手に悪いはなく、あくまで純粋な親切心です。取り立てて大きく騒ぎ立てることはありません。人からの親切は素直に受け止め、素直に喜んだ方がスマートです。時には断りたい時もあるでしょう。大丈夫です。ご親切にありがとうございますの一言で済む話です。優しい言葉で断れば声をかけてくれた人も一個できます。席を譲られるシーンだけではありません。お手伝いしましょうか、荷物を持ちましょうかと声をかけられた時も、私はそんな年寄りじゃないと言い返さないこと。悪い方に受け止めるのではなく、良い方に受け止めましょう。人の親切は素直に受け止める人が愛されるのです。自分が年寄りになれたとしても、人からの親切は素直に受け取る。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉、まとめ。その1、今すぐお店に行って今まで食べたことないものを買って食べてみる。その2、一気一気一話一話の個性に目を向ける。その3、失敗した時は良い勉強になったと言い切る。その4、道を教える時は道順に加えて距離も伝える。その5、自信は捉えしながらつけていく。その6、見学中にやってみますかと声がかかったら喜んで快諾する。その7、間違いを指摘された時は素直に認めてわざわざ教えてくれたことに感謝する。その8、バスを降りる時運転手さんにきちんと礼を言う。その9、見にくいと可愛い身を鍛えて見え方をポジティブに変える。その10、店員さんに今度探してもらう時は著者が著者をきちんと伝える。その11、不運が続いたり心が重く感じたりする時は役割を受けてみる。その12、くだらない問題はハイレベルの問題、マニュアルの問題と言い換える。その13、結果は気にせずどんどん行動して経験を積み上げていく。その14、この時で自分の部屋を見て新鮮な光景を楽しむ。その15、一度も試したことがないのに自分らしくないと判断しない。その16、書いて覚えるときは恋に字で書く。その17、ごちそうさまを言い忘れないように気をつける。その18、誕生日には自分に花を送ってみる。その19、清掃にもきちんと挨拶する。その20、目で挨拶するスキルを身につけておく。その21、感情が収まってもきちんとストレスを解消する。その22、全員の料理が同時に出てきた料理人や接客係の素晴らしい仕事に感動し感謝する。その23、共同作業で信頼関係を深める。その24、雨の日だからこそ散歩を楽しむ。その25、やったことない趣味の話が出たときは分からないと答えるのではなく、相手を質問してイメージを膨らませていく。その26、 悪口を言わないと決断したとき、悪口グループに所属しているなら思い切って抜ける。その27。変なニックネームを付けられたくなければ、呼んでほしいニックネームを自分から先に伝えておく。その28。自転車のブレーキが効きになるようになったら早めに対処する。その29。新しい経験ができているなら、きちんとチャレンジができていると考える。その30。自分が年寄りになれたとしても、人からの親切は素直に受け取る。